耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日の本なんですけども、犯人そこかと。まあね、あの人じゃないとは思ってたんですけどもね、うすうす思ってて、まあ理論的にも動機は多分この人じゃないな、でもこの人を犯人に見せたいっていう、なんかこう作者の気持ちはわかるなと。で、まあ真犯人分かってですね、そうか、そこが真犯人だと、あそこがああなってこうなって、ああなるほどねっていう本なんですよ。どんな本だか全然わからないですよね。今日ミステリーなのでね、ネタバレを控えようと思ってこんなオープニングなんですけども、矢島、それじゃどんな本だかわからないという全国からの声が聞こえてきそうです。なので今日はラジオドラマを交えてですね、本の触りご紹介していこうと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております中山七里著、切り裂きジャックの告白という本です。まずは著者のご紹介ですが、中山七里さん1961年岐阜県生まれ。さよならドビュッシーという作品で第8回このミステリーがすごい大賞を受賞して2010年にデビューされた。まだまだ新しい作家さんなんですけどもね、新刊ラジオでもちょっとやったかな。映画化されて、三崎洋介シリーズとして、おやすみラフマニノフ、いつまでもショパンと続きましたが、で他の著作にもですね、連続殺人鬼、カエル男とか、静かおばあちゃんにお任せとか、ヒートアップ、スタートなどがあります。僕もちょっと全部読んだわけじゃないんですけど、この中山七里さんミステリー作家としてですね、非常にそのラストとか、あと犯人をね、こううまいことミスディレクションさせるのが非常にお得意だというふうに噂を聞いています。で今回紹介するのはそんな中山七里さんが送るミステリーです。凶悪な猟奇殺人事件の犯人を刑事犬飼隼人が追います。犯人は殺害後に内臓をほとんど持ち去るという残忍な手口、加えて犯行は警察署の目の前で行われました。内臓をほとんど持っていかれているため、鑑識による調査も虚しく、ほとんど証拠がない状態で捜査の糸口をつかめない。さらにはそのことを嘲笑うがごとく、犯人からの衝撃的な犯行声明がテレビ局に届けられ、捜査はますます混乱することになるという、まあ、劇場型犯罪のね、非常になんかこっちも読んでてなんかドキドキするようなストーリーだったんですが、犯人は自らを切り裂きジャックと名乗り、犯行の連続性を示唆しました。さあ一体このジャック何者なのか、そして目的は一体何なのか。こんなストーリーですが、本編の一部ドラマにしましたのでね、どうぞお聞きください。こちらの音声です。
さっき娘からプレゼントをねだられました。
ほうほう、一体何を。
健康な体が欲しいと。
人工透析を続けていれば確かに尿毒症は抑えられます。ただし症状が今より軽くなるわけではない。ここまで進行してしまえば、塩分やタンパク質の摂取量を制限しても解放には向かわないでしょう。そして体液の量は増加するので、心不全を併発する可能性もあります。
心不全。
あくまで可能性ですが。
では娘のリクエストに応えるのはやはり不可能ですね。
いや、方法がないこともない。
それは何ですか。
腎移植です。腎臓そのものを交換すれば健康な肉体を取り戻せるかもしれません。
やはりそこに話が落ち着くのか。なるみ、いや、あれの母親は何と言ってるんですか。
さやかさんの体が元に戻るのなら、できることは全て試してくれと言われました。
別れたとはいえ娘に対する考えは一致したということか。私に依存はありません。先生、よろしくお願いします。
受けたまわりました。それでは早速移植コーディネーターと交渉してみましょう。たださやかさんに適合したドナーがうまく見つかるかどうかは、彼女の運に期待するしかありません。
刑事犬飼は自分が犯した過ちから自分なりのけじめとして、病気で入院している娘さやかの見舞いを欠かさずにいた。 声をかけても無視されるばかりで、顔も見せてくれない娘。犬飼はそれも自分で蒔いた種だと何とか受け入れ、娘のために何かしてやりたいと考えていた。しかしそんな彼でも腎移植、その費用やドナーが見つかるかどうかなど先のことを考えると頭が痛くなった。そこへ、
ああ犬飼さん、やっと捕まえた。
あのな、人を迷子になった犬みたいに言うな。それよりなんでお前がこんなところにいるんだ。
犬飼さん呼んで来いって言われたからここまでやってきたんじゃないですか。犬飼さん、携帯の電源切ったままでしょ。
電源を入れるとたちまち不在着信7件がカウントされていた。発信元はすべて麻生だった。
何もこんなやさぐれに招集かけなくたって、麻生班には人材が揃ってるだろうに。
その筆頭が犬飼さんという意味でしょうね。
事件か。
木場公園で殺しです。
それだけでどうして主任が7回も俺を呼ばなきゃならん。しかもお前は俺とは科が違うだろう。
悲しいかな、下っ端だから伝書バトにされたんですよ。それから麻生主任が焦っているのは、これがただの殺しじゃないからです。
ただの殺しじゃないって。
死体からほとんどの臓器が抜き取られているそうです。現状被害者には殺害される原因が全く見当たりません。
おい、それはつまり。
ええ、被害者は無作為に選ばれた可能性があり、捜査本部は事件の連続性を危惧しています。
行くぞ。
今年は去年より暑くなるって言うから、ドライメッシュの肌着を買ったわよ。明日宅急便で送るから。
全部で何枚買ったんだ。
8着。
そんなにいらんぞ。
シローの分も買っちゃったから。ほら、シローはそうでなくても汗っかきだから。ドライメッシュってね、汗を吸収してもすぐに逃がしてくれて。
もういい加減にしないか。
うん？
シローはもう死んだんだ。
シローはちゃんと生きていますよ。
他人の臓器としてだ。岸本シローという人間はもうおらん。
違います。
忘れろとは言わん。しかし現実を見ろ。シローはもうこの世にはいないことを認めろ。死んだ子の弱いを数えたってお前が辛くなるだけなんだ。わしだって孫のことは。
あの子は死んでなんかいない。あの子はバラバラになっただけ。
バラバラになって、そして今でも生き続けている。
あの子に会いたい。
ふと芽生えた思いが急速に膨らみ上がる。するともう自分では歯止めが効かなくなる。最近はそういうことが富に多くなった。壁にかかったカレンダーを見る。昼間の空虚な時間を潰すために勤め始めたスーパーは明日から2日間の非番になっている。
今から会いに行こう。シローの居場所は全部知っている。
切り裂きジャックの告白。
私は時空を超えてまたこの世に蘇ってきた。木場公園の事件は私の仕事だ。手際は非常に良かった。彼女には悲鳴を上げる暇さえ与えなかった。私はこの仕事を楽しんでいるのだ。ジャック。
以上、ドラマでした。まあ、今回の本の感想なんですけど、オープニングでね、僕がちょっと茶番っぽいことやりましたけど、本当にあれがね、素直な感想なんですよ。予想を裏切る展開に度肝を抜かれました。まあ、だから皆さんもね、最後の最後まで気を抜かずに読むことをお勧めします。ラスト30ページぐらいで、あーって言うと思いますよ。で、少しね、ネタバレになっちゃうんですけど、本作はですね、臓器移植っていうのがまた一つのポイントになってます。なので、ミステリーの内容もさることながら、この臓器移植の観点から見た、まあ、現代の医療に対する指摘もね、必見です。 平成の切り裂きジャック、このね犯人の目的は一体何なのか、そして臓器移植で生きながられた人とか、あと臓器を提供した人の遺族の感情、そういったものもね物語人間関係の中に織り込まれていまして、まあエンターテインメントとして楽しみながらも、まあいろいろとね僕なんか現代医療についても考えちゃいましたね。しかしまあ何にしてもね非常に面白いんです。楽しめました、なので中山七里さんあっぱれです。そして騙されました、犯人当てらんねえ、皆さんもぜひ読んでみてください。では書籍情報です。切り裂きジャックの告白、中山七里著、角川書店より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。ミステリーの本を紹介するときはいつもそうなんですけどもね、こうネタバレが怖くてですね、本編でこのドラマとか本の内容に触れづらいという悩みがあります。で今回本当にね犯人が当てるのが楽しいけども、ああやっぱり当てられなかったっていうのがあるので、これはねこれから読む皆さんにもぜひ楽しんでほしいんです。だから今回全然関係ない話をします。第2の被害者なんですけども、この女の人がですね川越市宮本町で惨殺死体で発見されました。はい、超近所です、それだけ。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。ゴールデンウィークに、ね、自転車で通ったんですよ。